はい、どうもこんばんは、JK です。よろしくお願いします。スマートスピーカーっていうものがありまして、まあ何かって言いますとね、音声アシスタントデバイスって言ったらいいんですかね、こう。こっちが何か言ったら返してくれたり、それに対応して、動きがあるっていう、動作とかがあったりするっていう。なんか連携してやってくれたりするっていう。結構ね、まあアメリカでは、もう出てきて結構経つんですよね。まあ何社かが出てて、まあ Google から Google ホーム、Amazon から Amazon エコー、で LINE からは Wave、 まあいろいろ出てるんですよね。まあで日本でも発売が決まってて欲しいなと思ってたんですよね。で Google ホームが、 Google ホーム欲しかったんですよね。でまあ頼んでちょうど来てね、使ってるんですけどね。まあ、どんな感じか。まあ、まずね、Google ホームにはね、会話型 AI、Google アシスタントっていうのが搭載されてるんですよ。まあ、これで、まあ、例えば、OK Google か、ねえ Google、これを頭につけるんですよ。つけて喋ったら対応してくるね、くれるんですよ。例えば OK Google 今日の天気を教えてって言ったら今日の天気予報を教えてくれるんですよ。でまあ、 Google Play Music や Spotify っていうんですかね、そういう音楽聴くサービスと連を使ってたら、それと連動して OK Google 何々が聞きたいって言ったら、こうその音楽流してくれるという。あとはアラームやタイマーとか、あとはこれはまだ対応してるんですかね。まあ、まあ、ゆくゆくは今、もう現段時点でもできるんですかね。まあ、みんなができるってわけじゃないんですけど、スマートホーム家電。まあ、要は、対応してる家電のスイッチとかを、もう音声で認識して、消したりつけたりできるっていう。で、まあ、Amazon のエコーは、まあ、年内に日本発売決定。まあ、LINE はもう、クローバーウェブは発売してて、Google は Google ホーム発売してるっていう。まあ、なんで Google 選んだかっていうと、まあ、スマホが Android なんで、まあ、Google は使い慣れてるっていうのもあるんですよね。まあ、それで Google 使ってるんで、まあ、買ったって感じですよね。まあね、Google ホーム外観は丸みを帯びた外観なんですよね。で、これまあ、上部と下部に分かれてるというか、まあ、要は下部のベース部分だけ、Google ホームは外して取り替えできるっていう。まあ、だから他の色のベースに変えたり、ちょっとイラストとか書かれたベースに変えたりもできるっていう。で、まあ、これまあ、まずね、その、音声、スマートスピーカーなんでね、音声で対応するんですけど、この Google ホーム自体にはね、画面とかないんですよ。あるのはまあ、ミュートにできる？音を消したり、音の量を調整できたりするっていう。だから設定自体はね、これ、スマホかタブレットがないと使えないっていう。まあね、まあ Google ホームね、まあ、スマートスピーカー買う人はね、まあ、スマホかタブレットどっちか持ってると思うんで大丈夫だと思うんですけどね。これないと、ね、設定できないっていう。で、まあ、スマホかタブレットに Google ホームってアプリをインストールするんですよ。で、これで、まあ、デバイスを見つけて、で、セットアップ、タップして、まあ、で、それぞれ十分に合わせた設定をしていくっていう。まあ Wi-Fi のWi-Fi のパスワード入れたり、いろいろ設定するっていう。でまあ住所とか入れたりっていう。まあこれ住所入れとかんとね、近くのうどん屋さんとかね、そういうのね、言っても対応してくれないっていう。その現住所がわかんないで。あとまあ音楽サービス。まあ連携したいのあったら、 それを選んどくっていう。で、まあ、あとは動画サービスとかもあるんですよ。まあ、今のところはね、Netflix と YouTube だけやったかな、使えるのは。まあ、これで連携させることができるっていう。で、これで使えるっていう。で、音声。OK、Google、何々何々って言うと対応してくれるっていう。まあ、対応してくれへんのもあるんですけどね。もうすいませんって言われたりするんで、まあ、まあ、あとはまあこれ使ってる人の滑舌もありますよね。あとは言い方とかっていう。で、まあね、テレビに Chromecast を接続してる家庭やったら、まあ Google ホームで、Google ホームに YouTube で何々の動画見たいって言うたら、テレビで YouTube の動画再生始まるっていう。まああと Netflix ですね。まあここで Chromecast って何かっていうとね、テレビの HDMI 端子に接続する Google 製の小さなデバイスっていう。まあこれもネット必要なんですけどね。クロームキャストっていうのは何かっていうとね、まあ要はね、スマホとかタブレットで見てる YouTube とかの動画をクロームキャストを通じてテレビで再生できますよってやつなんですよ。まあ、これは僕持ってたんで、テレビ繋いでるんで、まあこれもまあ、つないでるから使えたんですけどね。それでまあ、Google ホームで、OK Google YouTube の何々の動画見たいとか、何々の動画を探してとかって言って、行けたら、パッてテレビのでかい画面で動画見れるっていう。あ、これすごいなっていう。あ、なんか、テレビで見る感覚で見れるっていう。まあ、とはいえ、テレビで実際に見るみたいにね、サクサクっていかない、ですよね。まあ、こっちの言葉の選び方なり、まあ、あと、こっちの言葉選び方とか、まあ、あとは、まあ、Google の対応能力とかもあるんでね。まあ、あとは、Google ごとに保存されてる写真をテレビで表示したりもできるっていう。まあ、とりあえず Google ありきですよね。当たり前ですけどっていう。まあ、使って、感想としてはね、まあまだまだですよっていう。言うたらね、近くのうどん屋教えてって言って、こううどん屋出るんですけど、住所が住所の読みが変とか、いやその読みちゃうでとかっていう。まあまだまだこれからって感じですよね。まあすごいね、起きてこうスマホでなんかね、こうニュースとか見たりすんのをね、音声でやってもらったりするとね、今までより便利になりますからね。あとはまあ検索でね、教えてもらったりもできるっていう。まあだからまあ使い方次第ですよね。言うたらもうこれ買ったから、これ、入れたから、もうなんか一気にね、生活変わるって感じでもないんですよね。まあもうほんまね、使い方次第っていう。まあ Google ホーム自体はね、高性能の Google ホーム Max と、まああと、安価な Google ホームミニもあるっていう。で、まあ僕買ったのはまあ真ん中の Google ホームですね。15,120円の。これもこれから、なんでしょうね。まあ、ここでまあ、アマゾンエコー。まあ、これは、もうね、日本で年内に発売するって言われてますからね。これもまあ、安いのとか高いのとかもあったりするっていう。まあね、これから変わっていくんですかね。まあ、これでもね、こう喋って、こうなんか対応してくれるっていう。まあどっちかっていうと、 家電と連携してくれるのはすごい便利ですよね。家電のスイッチとかつけてくれるのはっていう。まあでもあと、慣れですよね。言うたらもうこっちの滑舌もあるんで、言うてるやんっていうのがあるんですよね。いや、言うてるやんっていうのが思い通りにね、いかないっていう。まあでもそこがね、そこはもう慣れですよね。あとはちょっと言葉言い換えるとかね。ちょっとこの言い方じゃなしにこの言い方っていう。もうね、まあ、正直ね、イライラしますよ、最初はっていう。だからほんま慣れてくとね、なんか使いやすくなってくるっていう。あ、これなんか朝起きて、今日のニュースはって、とか今日の天気はって言って、こう聞きながら、なんかパン焼いたり歯磨いたりとかっていう感じするんかなっていう。で、音楽聞いたり、動画とかっていう、アラームやタイマーっていう。まあほんまこういうの、スマホとかタブレットありきですけどね。ほんまなんかだんだん離れ慣れなくなるなっていう、スマホとかタブレットからっていう。まあ、ほんまちょっとですよね。ただほんま買う人に言いたいのはね、使い方次第ですよっていう、ほんま。で、これ買っただけでね、なんかもう一挙に変わったりするもんでもないしっていう。ほんま使いようですよねっていう。いや、でもまあこんなんもね、スマホでもあ、こんなんできるようになったんかと思ったんですけどね。 AI っていうね、正直ね、まあ検索に関してはね、まあそらね、スマホとかタブレットとかパソコンにはね、全然及ばないですよ。音声で言うて、音声で返ってきますから。言うたらそんな、詳しいもんが返ってくるってわけでもないですからっていう。まあ、それでもなんか補助的なもん。こうね、こう、ご飯食べながらなんか教えてもらうとかっていう。あと、まあ、なんかスケジュールとかとね、連動して、予定とかをね、教えてもらったりもできるらしいですよ。っていう。もうね、もう、来た時はね、最初恥ずかしかったですけどね。スピーカーで向かって話すっていうのが、OK Google 何々っていう。これ相当恥ずかしいですけどね。さすが Google なんでね。やっぱりね、Google の検索とかマップとかカレンダーとかと連携、あとはまあ Google の製品とか。なんでね、まあね、Amazon とかのはまだ使ってないんですけどね。Google 使い慣れてる人やったらね、まあ Google ホームがね、一番おすすめちゃうかなと思いますね。で、次の話題なんですけどね、HKT の富吉飛鳥の不安がね、AKB の CD585 枚を山中山の中に不法投棄したっていうね。で、福岡県警に廃棄物処理法違反の疑いで書類送検されたっていう。いやーね、量が多くて処分に困ったっていう。だからね、もう CD ね、まあ、いや結局ね、総選挙で投票したり、握手会で握手するために買ってるんですけど、もうなんか、剣がほんま思うんですけどね。これもう、アイドル好きで、アイドルでだいぶ好意的な、僕でさえも思いますよっていう。もう、投票権とか、握手権だけにすればええやんっていう。CD につけるっていう。まあだから、CD で売らないと、オリコンでランクインできないっていう。で、オリコンでランクインできない と、まあ、その分ね、こう、目につく機会が減るっていう。まあ、なんか CD つけててね、オリコンで上位あったらね、有線とかによく流れたりとか、テレビで流れたりするっていう。だから CD に握手券つけてんのね、わかるんですけどね、投票券とか。それでもね、ねえ、だって、使い道ないでしょっていう。そんな一人で同じ CD 複数買ってもっていう。ねえっていう。ほんまこれだけはなんとかならんのかっていうか、できるやろって思うんですけどね。ねえ、もう。CD もったいないけどっていうね。まあはいね、だからまあ配信にすればええんちゃうのって思うんですけどね。ここら辺ってみんなねスルーするよね、アイドルオタクってっていう。この CD 大量に買ってそれどうすんのっていうのは、他の子に配れるレベルの子いいじゃ、まあ別にいいじゃないですか。もう、処理できるレベルの子はっていう。もうね、できひん子ってね、まあいるじゃないですか。もう言うたらね、100とか200買ったら無理ですからね。もうそうなるとね、もうね、捨てるしかないんちゃうのっていうね。もうここら辺のね、有効利用ってね、ほんま、なんかもう捨てるの前提で販売してるよなっていう。捨てられんの前提でっていう。ねえ、だからやっぱここら辺でもうね、解決できてへんよなっていう。結局オリコンがあるから CD に握手券をつけてしまうっていう。だけどオリコンなかったらまあ、握手券とかね、投票券だけ売れば済む話ですからねっていう。ほんまなんかこれね、なんか解決できへんかなと思ったりしますね。でね、この前ライジン見てたんですけどね、格闘技の、まあ、テレビなんで全試合はやってないんですけどね。いや、まあ、面白いんですけど。面白いんですけど、なんかやっぱあんま評判良くないよなーっていう。まあ、だって、未だにね、未だにジェロム・レバンナの試合やりますからね。ジェロム・レバンナとロッキー・マルティネスっていう。まあ、ロッキー・マルティネスが今朝固めでね、買ったんですけどね。まだっていう。もうね、なんか、雷神の良くないところ。てか、その、今の人がなかなか出てこないっていう。なかなかね、そういう人からね、今の人がスターなら、出てこないとね、やっぱ格闘技とか何でもそうですけどね、人気出ないっていう。とても桜庭まだやってますからね。まあ桜庭ね、グラップリングルールでやってましたけど、フランクシャムロックと。ああ、まだ桜庭なんやっていう。まあ、人気出てる選手もいるんですけど、若い子で、那須川天心ってキックボクシングの選手。この子が総合、ライジンでは総合ルールでやったりしてるんですけどね。あとはシュートボクシングの、シュートボクシングの子とか、まあね、レーナとかね。まあ、若い子出てきてるんですけどね。それでもなかなかっていうね。なかなかね、 もうちょっと昔のプライドの頃みたいな人気にはならへんっていう。もう日本無理なんすかねっていう。もう言ったらもう今、日本で頑張って、で、UFC とか目指すって感じになってますからね。まあ、そんだけ日本で格闘技やってても食えへんっていうことなんですけどね。まあ、プロレスでもまあ、メジャー団体とか、いや、なかったらプロレスだけではなかなかね、厳しいんですけどね。それでもね、なんか、もうちょっと盛り上がってほしいなーっていう。まあ、あとはナスカーとかね、レイナね、もうちょっと相手ね、厳しい。いや、スター作りたいの分かるんですけど、スター作りたいの分かるんですけど、もうちょい、ね、強い相手。当ててもええんちゃうかなーっていう。ちょっと守りすぎちゃうかなーって思ったりしますよね。で、次の話題なんですけどね。キングオブコントね、10月2日にやってましたけどね。キングオブコント2017。まあ、優勝はかまいたち。なんですけどね。いやー、にゃんこスターがなんか、もう、一気に話題になりましたよね。まあ、ニャンコスターは面白かったんですよ。まあ、なんですよ。ああ、すごい分かりやすいし、ああ、なんかすごい、子供とかでもね、すごい受けそうなっていう。で、最後のオチはね、僕たちニャンコスターでしたって言って、なんかそんなオチがあることもなく終わるっていう。まあ、それでもね、それでもまあ、ニャンコスター一気にね、話題になりましたからね。まあ、確かに、すごかったですけどね、ファーストステージと、ニャンコスターファーストステージとファイナルステージのネタの、ほぼ一緒っていう。いや、あれは、すがすがしかったですよ。ファーストステージが、まあ、縄跳び。縄跳びで、で、決勝が、フラフープやったかな。まあだから、要はまあ、縄跳びをフラフープに変えただけでもうネタのテンプレ一緒っていう、ツッコミとかもっていう、ツッコむ様とかもっていう、オチも一緒っていう。まあすごい清々しかったっていうかまあ、あれしかないんでしょうね。今のところ。まあでその時はフリーだったんですけど、もうなんか渡辺エンターテインメントで所属も決定っていう。で、まあ、二人は付き合ってるっていう。まあ、スーパーサンスケって男の方と、まあ、女のアンゴラ村長なんですけど、二人付き合ってて。で、まあ、アンゴラ村長はまあ、別れたら、時はもうコンビ解散っていう。まあね、一気に来ましたよね。だからまあ、これからテレビとかもよう出るようになりましたけどね。まあ、これからバラエティに馴染むというか、バラエティで売れるかどうかでしょうね、っていう。ねえ。まあ、M1 とかでもそうですけどね。優勝して、一気に、知名度上がって、番組オファーとかがすごい来て、で、そこでテレビの世界で残れるかどうかっていう。まあ、言うたらね、テレビ芸ですからね。こう、ひな壇座って、こう、リアクションしたり突っ込んだり、司会して番組進行したりとかっていうテレビ芸ですよね。それと漫才とかコント、 って別物ですからねっていう。まあ言うたらもう、キングオブコントでコント面白くて優勝したり、こう、一気に知名度増えてテレビ出るようになって、そこで求められるのはまた別のテレビ芸っていうか別のものっていう。まあだから極端な話ね。テレビの世界で売れるのが目標やったらね。言うたらネタってそんななくてもええんちゃうのって思ったりもしないこともないんですけどね。まあ言うたら決勝行けるぐらいまで、これはいけるってネタあって、で、そこで注目浴びて、で、あと、そっからテレビの世界で、頑張るっていう。要は、テレビの世界で頑張ること、売れることが目標やったらね、結構そこに、いけるだけの、注目度浴びるだけのね、ところに上がればいいわけですからね。そこ行くためのね、ネタがあったらね、もうそれでええんちゃうかなっていう。めっちゃネタなくてもねっていう。ただまあ実際はそうもいかないっていうね、全部のネタを受けるわけじゃないですからね。だからいろんなネタやって試行錯誤するっていう。だからニャンコスターみたいにね、あのネタでゴーンっていったらもうすごいよねっていう。これでね、テレビの世界で売れていったらね、それはそれですごいですからねっていう。まあ、かまいたち優勝したんですけどね。かまいたち、ほんまにゃんこスターの陰に隠れてるみたいな感じもするんですけどね。まあでも、かまいたちって言ったらまあ東京行くんでしょうけどね。まあこれ僕は関西やから、見てるからっていうのもあるんですけどね。まあ、かまいたちも行ったら、売れそうな気もするんですけどね。まあ、トークも面白いし、ロケもやって面白いしっていう。だからまあ東京行ってね、最初は慣れんの苦労すると思うんですけどね。でも売れそうな気もするんですけどねっていう。まあだから千鳥も時間かかりましたけどね。すごいロケとか面白い千鳥がっていう。ただまあ、その千鳥もね、時間かかって売れたんやから、かまいたちもいけるんちゃうかなって気もするんですけどね。まあ、まあ、席問題ってあるんですけどね。席が限られてるっていう。ねえ、席限られてるっていう。かといってね、関西でもね、ただ関西でね、その、やっててもね、席あるかって言うと、そうそうないですからね。その、若手が、こう、出る番組ってっていう。もうほんま、今若手でね、テレビ出て、ゴールデンタイムとかにテレビ出てる人って、ほんま売れてる人らですよっていう。だから、なかなか難しいって。しかも最近はね、ダンタンのまっちゃんとか、ナイナイの岡村とか、こう、戻って、ってきてますからね。こう、関東、東京でやってた人が、まあ東京でやってた人がまあ戻ってくるって、まあ完全に戻ってくるわけじゃないんですけど、また関西でもね、番組やるようになってきてるっていう。これで若手の仕事もさらに奪われてるっていう。だから若手は大変っていう。どうなんですかね、僕知らないんですけど、福岡とかも大変なんでしょうね、こういう感じだとっていう。なかなかね、若手ね、ほんま人だから、ほんま売れてる子はいいんですけど、まあ、なんかまだ無名の子で抜擢されることってそうそうないっていう。言うたら最近若手でちょこちょこテレビでミキとか見ますけどね、するとミキでもだいぶ人気出てきてるからっていうのもありますからね。だからほんま無名やけど、こいつら夕方とかゴールデンタイムの番組に使いたいってテレビでっていうことがまずないですからねっていう。ほんま、劇場で トップクラスいかんと無理っていう。まあだからそれだけね、売れるの大変ってことなんでしょうけどね。だからもう、ね、綺麗な形というかね、もうだから、劇場でトップクラスになって、まあ吉本やったらですよ。で、レギュラー番組も増えて、ある程度売れてきたら、お前東京行ってくれんと、下が困るっていう。もう、どんどん上詰まってるっていう。まあ東京行ったら東京行ったら詰まってますけどね。まあ、ビッグスリー。まあ、未だにって感じですからね。ほんまね、まあでもね、じゃあ下育ってるかというと下も育ってないんですけどね。じゃあ上いなくなったら下がもうね、ビッグスリーみたいになれんのかというとなれるわけでもないしっていう。でもなんか、上が詰まってるまま若手もキャリアがどんどん積んでいって。でなんか、若手やけど、まあ若手の中ではベテランっていう、若手のベテランっていうよくわからんこととかにもなるっていう。まあでもほんまなんかテレビ局ね、もうちょい冒険してもええんちゃうのって思いますけどね。ほんま誰って分かって、ゴールデンタイムとかね、例えば夕方のチチンプイプイとか、テンとかにね、使うとかしてもね、まあ、ほんまギャンブルですけどね、藤崎マーケットとかね、千鳥とか、まあ藤崎マーケットとか、マスラオカのマスラとか、その安定してて面白いんですけどね。なんかたまには冒険するのも見てみたいなと思ったりしますね。では今日はここら辺で終わりたいと思います。お相手は JK でした。